カの国から風馳せよ、賢い嫁さんにもらっちゃったバカな男のラジオ、私
よくそんな即興で考えてる、アンニョン風馳せよ風馳せですね、
アンニョン風馳せよ後藤です。
今回はですね、今更ゴーンガールについて語るっていう感じです。
そんなタイトルでしたっけ。今更ゴーンガール、
いや、どういうこと、ゴーンガールについて今更語るっていう、
そういうこと。今更ゴーンガールって映画があるのはないですよね。
でつい最近見た、
見ました。
もう俺はもうずっとこれについて語りたかったんだけど、もう忘れかけた
僕はあの劇場公開で見ずに TSUTAYA の車で待って見ました。面白かったですけどね。
ああ面白かった、どこが面白かった。
あのですね、まあ大まかに言っちゃうと、あのネタバレ注意ですね、見てない人は。
じゃあもう言っちゃうか。
まあそのとですね、
じゃあネタバレしちゃいます。
はい、まあそのゴーンガールというタイトルからも分かるように、ベン・アフレック演じる主人公のお嫁さんがある日突然いなくなってしまうっていうところから物語始まるんですけど、まああれがガールかどうかっていうのはちょっと判断分かれるところだと思いますけど、40代ですからね、
ちょうど40歳になるんだっけ。
あ、そうか、まあ綺麗な人ですけどね、それでその人が、いなくなると、でそれまでなんでいなくなったのか、犯人は誰なのか、もしかしたら夫が犯人じゃないのかっていう結構世論を巻き込んだ、テレビとかも巻き込んだ話が続くんですけど、途中で、もう真ん中ぐらいで嫁が生きてるってことがポンと分かる、で、僕はなんかそこでおおと思って、でそっから何が始まるかというと、なんかこう嫁視点の逃避行ものになる。
そうだよね。
で途中でちょっと映画のテイストが変わるというか、で、まあ、嫁 の, あの思惑あり、実は、若い巨乳の女の子と浮気をしていたベン・アフレックの思惑もありで、その2人の、結末やいかにっていう話なんですけど、でもその嫁がものすごい賢いんですよね。やることなすこと計算づくみたいな女だったんですけど、
腹と
か
ね、
いや僕は結構そういう、女の人が好きですけどね。
あ、そうです。
なんかちょっと最後の最後というか、まあ逃避行の最中に、なんかすごい失敗をしちゃうんですよね。そこからいろいろ歯車が狂い出していって、まあしてはしなくてもいいようなことまでする羽目に、さすがデビッド・フィンチャー。あれ原作あるんですかね。
原作ある、あの脚本家は原作書いてる、あの女性しかも。
なるほどね。いや僕はああいう、なんていうか頭のいい女子に手玉に取られたいっていう一応願望ありますけど、風橋さんはいかがですか。
いやもう終始腹立って、あの映画は。
なんで。
いや自分は強い女性は好きなのよ。
はいはいはい。そうですね、
なんだろうな、
風間さんの好きな女性って本当に腕力的に強いですよ。アメリカンヒーローもの的な強さ、
エスケのある女性でも、
はいはい、
相手のことが好きな上でのエスケならいいのよ、
はいはい、
あの女完全にさ、
そうでしょ、自分が好きな、
自分が好きで旦那は旦那に合わせてあげるの、あげてるだけよみたいな感じで、完全に最初から下向きに見てるじゃん。
そうですそうです。
じゃあなんで好きになったのっていう風に言っちゃうけど、
加賀さん、世の女性は全員そう
です。あ、全員そうか。まあ、多から少なから聞くところはもちろん
世の女性はみんな男を下に見てます。
まあ、そういうこと言ったら、
まあ、それは
どっちだよ、どっちもどっち、どっちも下に見てると思うよ。
はいはいはい。
でもさ、
僕は女性を下に見たことないですよね。
あるんですよ。いや分かんない、結婚してもう10年ぐらい経ったらどうなるかって話。いや、
それは別れたくなるんですよ、すぐ別れたくなる。こんなんだから
、結婚して10年経ったらどうなるかっていうと、まあお互い様だとは思うんだけど、それにしたってさ、何だったの。で
言ってやってください、もう。
で、もう完全にさ、頭悪いあいつをはめたったって言ってさ、ルンルンみたいな感じで逃げてみたら、 なんか自分もピンチみたいな感じで最後あのあこれ言っちゃうと落ちるんだけど、ね、
あれっすよね、うん、やっぱり男は結婚しちゃうと、うん、それじゃ我慢できなくなって、うん、いろんな女の子とセックスしたいっていう願望が根本にあるから、うん、でそこで浮気しちゃうわけですよ、うん、で女子は、うん、結婚しちゃった後も、うん、常に私のことを見てっていう生き物だから、うんうん、それが許せないわけです。
ああ、なるほど。それでさ、あの映画を見てさ、あの奥さん、
はい、
クソ野郎とか言っちゃうとさ、うん、なんかもう社会的に抹殺するされるような雰囲気ある
でしょ。その女子からはブーイングだと思うんですよ、うんうん、
そのプレッシャーを、はい、なんかね、今まで気づかなかったの、うん、なんかね、見て 1,2 ヶ月ぐらいは
そのプレッシャー、
あのね、
それは実在するんです
か。いや、わかんないけどあの映画を見て、あの女サイコで狂ってるとか言っちゃうと、う
ん、久々に現れた最高女、うん、女優じゃないですか
って言っちゃうと、
数が欲しいと思
います。器が狭いなとか、なんか、うん、だからモテないんだよとか、なんかそういう風に、
だからモテないんだよっていうの、うん、上等ってもう入れ墨掘りましょう、
うん、で思わせる何か無言のプレッシャーをあの映画を見た時に俺は感じてたなっていうことに気づいて、あの最後にさ、あの奥さんがさ、結婚ってそういうものでしょって言うじゃん。
最後そうでしたね、
うん、はい、そんなはずねえだ、こんな結婚生活ねえだろって思っちゃって。
いや、それ幻想ですよ。
いや、あんな人殺しの奥さんで、あんな人殺しの奥さんで。
いや、まあ、
それは、いや、あれを偶意だ、あれをなんか偶意だから、うん、あれは本当にあんなことはないから大丈夫とかいう風な考え方するような、うん、あの頭のいい人には俺はなれないなと思って、あんな、何、首切って帰ってきて、うん、あたかも自分が被害者ずらして帰ってきて、うん、結婚生活続けましょうとかいう最高な女は、俺は無理だと思って。
あ、その結婚相手としては無理だ、
うん、無理だと思う。
まあ、それ
そうでもそういうことを言っちゃうと、はい、なんかこう社会的に抹殺されるような無言のプレッシャーを俺は感じて。
社会的に抹殺って何ですか。村八分みたいなことですか。
なんかこう日本には住めないみたいな、あのゴーンガール上映される国にはもう住めないみたいな感じを感じて、
ちょっとうん、被害妄想じゃないかなって思う。
でもさ、
まあいい
さ、分かんないけど、
こういうところがカズハスさんの、うん、面白いところだな。
分かんないけど、
さすがだな。こうその発想なかったわ。
あの女優っていうか、あの奥さんのことを認めてあげてくださいねっていう風に、どうなんだろうね、デビッド・フィンチャーどう思ってるのかなと。
いや、なんか僕はあれ、パニックルームじゃなくて、なんだっけ、ファイトクラブ、うん、ファイトクラブ見て、デビッド・フィンチャーっていう監督は、うん、こういう風な仕掛けをこう、なんかこう仕掛けたい男なんだなっていうのをすごい感じて、うん、でゴーンガールも何か仕掛けてくるだろうっていう、まあ、視点で見てて、うん、で確かに仕掛けは結構あったんですよ、うん、でいろいろ展開も、まあ、意外な方向に進むし、こういくっていうのを連続で、僕はその流れとして非常にそれが面白かったです、うん。
デビッド・フィンチャーはあの奥さんをどう思ってると思う？
おそらくは、うん、魅力的な女性を描こうと思って、うん、撮ったんじゃないかなっていう気はちょっとする、うん、なんていうか、アムパタールじゃないですけど、うん、どうやっても、うん、男には屈しない女っていう、うん、ような自分がこう手ごめにできない、うん、からこそ、うん、まあなんか魅力を感じるとか、ね、そういうのもあるんじゃない
かな。じゃあ、あんな首切って帰ってきて被害者ずらしてる女でもいいんだ、うん、いいんだ、本当にいいんだ。
いや、なんか
本当に、
いや、なんていうか、
それ自分さ、ちょっとさ、私は女のこと分かってますよってさ、いい人ずらしてない。
まあ、確かに、いや、別に嫌ですけど、うん、一緒には住めないですけど、うん、
住めないでしょ。
いや、住めない。
無理でしょ、あんなの。
ちょっと待って、うん、映画のモンスターとしては面白いでしょっていう話をしてる、うん、
いや、俺は本当の話、実際にいたらって話をしてる。実際にあんな女がいても、はいはい、無理でしょ。
それってなんか女子高生が実際にジェイソンと結婚できないよねって言ってると思うじゃないですか。絶対男として無理とか言ってても分かんない。
もうそろそろ店が終わりそうですね。
そうです、うん、
ってことで
ありごとありご
ん
がある
なんかねこう熟成されてねこの感想がやっと出てきたっていう。じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。